この時間は熊本にあるプロバスケットボールチーム熊本ボルターズの情報をお伝えしていこうということなんですけどね、はい、はい、まずは試合結果からご紹介していきたいと思いますね、うん、この前の土曜日2月1日そして日曜日2月2日ですね、はい、アウェー戦がありました、うん、はい、福井ブローウィンズと対戦したわけですね。まず1日目、2月1日の試合はですね、第1クォーターグレゴリー・チュニケ選手と、ジャメール・マクリーン選手がですね、得点を重ねましてリードしましたよ。23対20、ね、
いいですね。
そして第4クォーター、53対53、並んでしまいました。53対53で迎えましたね、うん、ところが相手にスリーポイントシュートを決められましてね、そして引き離されてしまいまして、結局70対78で競り負けてしまいました。
あ、悔しい。そうだったんだ。
ない、次勝てばいい。
そうね。
で、明くる日、はい、2日の日の試合、うん、ね、第2クォーターを20対22、だから1ゴール差ですよ、
はい、
1ゴール差
いけるける、
ね、うん、で迎えました、パスを奪われるなどミスが相次いでしまいました。ね、で32対48とリードを広げられてしまいまして、ね、うん、で後半ミチェル・ライトフト選手がですね、ゴール下から得点を重ねたんです、
うん、
が、
はい、
なかなか劣勢は跳ね返せずに69対94、ちょっとこれは点差が開きすぎましたね。
そうですね、
もう完敗です。結局2連敗で、ボルターズは西地区6位、このままで5位だったんですけどね、ここで勝てばポンとすぐまた上に上げそうだったんですが、結局6位に下がってしまいました。
はい、
はい、ただ、うん、6位とは言うものの、はい、4位5位とはね、ゲーム差はないんです。だからもうほんのちょっとでポンと上がるんです。
今
度勝てばね、
次からが大事になってきますね。
そういうことです。はい、もうこのもう負けた試合のことはすっぱり忘れましょう。
はい、忘れましょう。
次に行きましょう、
はい、
続いては今週のピックアップ。さて、今週はですね、特別指定選手ですね、はい、大森隆之選手のインタビューをお送りしようということで、はい、ちょっとまずね、彼のそのいろんなプロフィールからご紹介したいと思いますが、はい、この大森隆之選手、大森選手はですね、宮崎県の出身、九州ですね、年齢が22歳、ね、小林高校卒業ということは、小林キャプテン、
はい、
ね、
はい、
被害してた、
うんうんうん、
小林さんね、
慎太郎さん、
うん、
なんです。彼も
先輩後輩にあたる。
そうなんだ、
はい、ね、で今はね、日本体育大学の4年生でございます、
はい、
ね、で大学の先輩には磯野選手がいる。
あ、なんかご縁がありますね。
身長が180センチ、体重が82キロ、背番号は9番、ポジションは点取り屋、シューティングガードでございますね。
いいなー、は
い、さあということでインタビューなんですけどもね、はい、今回もね、まあ、感染症拡大防止ということで直接会っての、ね、対面でのインタビューではございませんでした、
うん、
電話でのインタビューということになりましたんでね、はい、ちょっとまたお聞きづらい点があるかもしれません。
そっか、
はいはい、まず聞いたのはですね、うん、ボルターズへ入団したのはですね、まあ、九州ですから地元宮崎に近かったということがあったそうなんですね、うん、
ボルターズの試合を拝見させていただくことがあって、このチームに入りたいっていうのが、一番の理由だったんですけど、地元が宮崎県っていうところで、地元の方々に恩返しをするためにボルターズが一番恩返しをできる環境なのかなっていうふうに自分が思って。
やっぱね、やっぱやっぱ九州だとね、なんか九州中身しかありませんね。
そうですね、
なんか近いっていう感じありますよね。
で応援にも来やすいですね、
う
ん、
でやっぱ実際に見たということですからね、それでいいなと思った。
なるほど、いいですよね、嬉しいですね、
はい、そして大学の先輩のね、磯野選手がね、はい、まあ、チームにいたらやっぱそれもまたほらつながりがやっぱあるじゃないですか、
はい、
ね、はい、でね、やっぱね、チームにね、馴染めてるんだそうですよ。
いいな、
なんか結構寡黙で向向きに練習を頑張ったり真面目っていう印象が自分の中ではありました。まあでもやるときはやるっていうオンオフのスイッチが結構すごい発揮されてる方で、コート上ではしっかり自分のやるべきことだったりチームの雰囲気だったり士気を高めてくださるプレイヤーで、オフコートの時には気さくに話してくださったり冗談言ったりして自分たちと育ってくれる園さんが、自分が入団してきて結構こうコミュニケーション取ってくださることによって周りの選手も巻き込んでコミュニケーション取ってくださっていたので、キヤさんがいてよかったなという。
やっぱね、先輩がいるだけで非常にこういいじゃないですか、
うん、
ね、しかもその先輩がね頑張ってる姿を見るとね、
確かによ
し自分もついていこう
なる
じゃないですか、
なる
です
ね、
ね、はい。で大森選手、まあ、まだ現役の大学生ですからね、
はい、4年生、
12月にチームに合流したんですけどもね、うん、大学とプロやっぱねプレースタイルに違いがあったそうですよ。
自分たちが考えて自由にバスケットボールをしたりすることだったり接触を強くすることを強いられる環境ではなかったんですけど、ボルターズに入ってプロチームとして活動するにあたってシステムだったりっていうのがしっかり決められていて、その中で自分たちの持ち味だったりっていうのを出していくのがプロのバスケットボールだったり、身長の低い選手が体の大きい外国人選手を守ったりするところでやっぱフィジカルの差っていうのが大学とプロの違うところだなと。
やっぱさプロは違いますよね。
確かに
もうコンタクトもやっぱねだいぶ違ってきますね。
ね、激しいんでしょうね。
ね、はい。で実はね大森選手というのはですね中学校時代にですね日本バスケットボール協会が主催いたしますエリートキャンプ、だからもうこの子たちはすごいぞと、後々この子たちはすごい選手になるぞっていうね、うん、そういうキャンプの最終メンバーにも残ったような選手なんですよ。
あ、そうなんだ、
ね、
素敵。
はい。ところがですね高校時代にはですね、うん、全国大会には出られなかったんですね。これはもう仕方ないです、チームだから、
まあね
ね、個人のレベルじゃないです ね、
そうですね、自分だけが良くても ね、
でも
ね
悔しかったんです、
はい、
その悔しさを胸にですね日体大に進学したわけですね、うん、ところがねやっぱ日体大ってやっぱ全国からそういう選手集まってきてますよね、
はい、
でなかなか芽が出なかった。
あら、
ね、はい、でレギュラーとして出場できるようになったのはですね大学の3年からだったんだそうですね、
そうなんだ、
はい、でまあ、そういったいろんな経験をねプロでもやっぱりね生かしたいと思ってるみたいですよ。
同級生で違うチームに行った選手たちは試合で出てる中で自分だけ B チームにいてなかなか試合に出れなかったのがすごく辛くて、まあ、でもそこで腐ったら終わりっていうのを親だったり周りのチームメイトだったりっていうのが励ましてくださって、学校が始まる前に学生コーチの方と自分の長所を伸ばしたり弱みを克服したりっていう練習を行って、練習の終わりだったり練習始まる前もそういう練習に取り組むっていうことを2年間やってきました。どん底というかいうのを知っていたからこそ試合に出れるようになって自分のパフォーマンスを上げることができて、プロに入ってもやっぱりその最初はチームに馴染めなかったりなかなか試合に出れないことが多いと思うんですけど、その経験を生かして頑張るのが大事なのかなと思ってます。
やっぱ あまりにも順風満帆できた人というのは、うん、何かちょっとくじけそうになった時にねここからその立ち直るって難しくなるじゃないですか。
確かに。
でもなんかいろいろありながらこう来た人はね何やるぞってやっぱ気持ちがありますよね。
うん、強さが違うんだろうな、
ね、強いと思いますよね。で今ねこの大森選手はその大学4年生ですよね、
はい、
といえばですね、まあ、普通一般の大学4年生といえば、うん、もうほら就活も終わって、うん、例えば卒業旅行に行ったりとかね、
そんな季節か、
いろんな、
楽しいことがいっぱい、
生活をエンジョイしてるでしょ、
うん、
ね、さあそれをどう思ってるかということでね、大森選手はねやっぱプロっていうことを意識してるみたいですよ、
うん、羨ましいは本当に全くなくて、こう自分が小さい時から夢見てたプロという環境に選手として、入団することができて本当に嬉しく思ってますし、周りに感謝っていうのもあるので、そこら辺は自分が今までやってきたことは間違いじゃなかったんだなっていうふうに思ってるので、まあ、自覚を持つことがやっぱり大事なのかなっていうふうに思いますし、やっぱヘッドコーチだったりスタッフの方や先輩方の意識もプロ意識を持つようにっていうふうにかなり言われるので、そこは大学生じゃなくてプロとしての意識を持とうっていうふうに、
もうすでにもう学生さんじゃないですよ、
ね、もうプロですね、
立派な、
ね、
はい、そしてさらにですね大森選手はですね、はい、自分がそういう意識を持つだけじゃなくてねチームを盛り上げよう、鼓舞していこうと考えてるみたいですね。
やっぱりまだだばかりなのでまだ遠慮してる部分が多いんですけど、自分が結構周りを盛り上げるのが好きなので、チームが落ちてる時だったり前押しに行ってる時には選手を鼓舞していい方向に持っていくリーダーシップを発揮したり、プレーで引っ張っていけるようなチームにとって必要な選手になりたいなと思ってます。
あ、楽しいですね。
いい、
俺ちょっと
今こそ大森選手の力が必要、
はい、だから今こそね 応援したいですよね。ぜひね、はい、皆さんもね応援してください。今日は特別指定選手ですね、大森隆之選手、はい、ね、インタビューをお届けいたしました。さて来週なんですけれどもね、うん、ボルターズのね、チアガールですね、うん、それから、キャプテンのね、リリカさん、
うん、
また電話でねお話を伺おうということなんですね。で今度は試合の情報なんですけどもね、はい、次はですね明日8日土曜日、うん、明後日9日日曜日、これまたアウェーなんですけどもね、愛媛オレンジバイキングスと対戦する予定でございます、ね、はい。でまあ愛媛戦に向けまして遠山ヘッドコーチはですね一昨日取材したんですけれどもね、うん、こんな風に話を聞かせてくれました。
残念ながら前節で連敗してしまったので、まあ、しっかりとアウェーゲーム、勝利して帰ってこれるように、まあ、チーム一丸となってファイトしたいなと思ってます。新加入選手もそうですし、前回対戦した時に怪我した選手、がチームの中心、古野以外のところは、前回いなかった、選手たちが中心なので全く違ったチームだと思いますし全く違ったゲームになると思うので、まあ、しっかりと警戒して入っていかなきゃいけないかなと思ってます。
はい、もうぜひねここで勝って、
うん、
ここで一気に5位4位3位と
行きたいです ね、 ですね、上がりたい、
は
い。
で明日明後日の2日間はですね夢タウン浜線でパブリックビューイングが開催されるということでございます。入場は無料です、うん、ね、はい。で DJ さんね、うん、参加するということですね。
お盛り上がりそう、
はい、ね、で9日の日日曜日はですね、うん、公式チアも参加するということですから、これはもうもみっきり盛り上がりますね。
ですね、
パブリックビューイングでチアがやってくるっていうのはいいですね、うん、はい。そしてですね B リーグのモテ男ナンバーワン決定戦がですね、これ11日まで投票を受付中なんだそうです。
お残りわずか、
来週のもう火曜日ですね、
うん、
はい、いうことでボルターズからはですね田中チカラ選手がエントリーしておりまして、ま
あ、
ぜひもっと
こう上げたいですね、
したいですよね、
うん、
はい。投票方法などは B リーグのホームページをねご覧になってください。
はい、
このコーナー週刊ボルターズのブログやラジコなどのポッドキャストでまたね聞いていただくこともできますので、はい、どうぞお聞きになってください。さあいつものように最後はこの言葉で締めていきたいと思いますね、はい、いきますよ、せーの、
ぶちのぼれ。